今日のメッセージ、聖書箇所はルカ10章の30節から37節です。聖書朗読をお願いしまして、その後良きサマリア人と題しまして藤山先生よりメッセージを取り次いでいただきます。それではよろしくお願いします。
それでは新約聖書ルカの福音書10章30節から37節までを朗読させていただきます。イエスは答えられた。ある人がエルサレムからエリコへ下っていったが、強盗に襲われた。強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り、殴りつけ半殺しにしたまま立ち去った。たまたま祭司が一人、その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると、反対側を通り過ぎていった。ところが、旅をしていた一人のサマリア人は、その人のところに来ると見てかわいそうに思った。そして近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って介抱した。次の日、彼はデナリ2枚を取り出し宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この三人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか？彼は言った。その人に憐れみ深い行いをした人です。するとイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさい。以上です。
今日からしばらくイエス様の例え話を学んでいきます。最初は良きサマリア人ですが、私の隣人とは誰かと尋ねた律法学者にイエス様が語った例え話です。第一に、傷ついた人を避けた宗教家について見ていきますが、もしこの襲われた人が旅人であったならば、それなりに旅行費用というのは持っているはずですね。中国が今春節で延べ50億人の人たちが旅行をするだろうと言われていますが、日本にもたくさんの方が来られている、わけですが、このエルサレムからエリコに下っていく道すがら、エリコというのは海面、海抜マイナス200メートル以下の低い土地なんですね。かたやエルサレムは標高800メートルほどですから、その海抜差は1000メートルぐらいになるわけです。ですから結構急な下りになっていくわけですが、その彼を強盗が襲って傷つけ、身ぐるみ剥いで置き去りにした、そういう場面が想像できます。そこに祭司とレビ人が通りかかって反対側を通り過ぎていった。巻き込まれたくない、関係ない、関わっていたら用事を済ますことができない、いろんな理由があったかもしれませんが、とにかくこの二人は反対側を通り過ぎていったと書いてあります。で、彼らは宗教家です。そして人々に聖書を教えていた人、そして礼拝を導く人たち、そういう人たちが、教えは立派だったんですが、身なりも立派だったんですが、その行動においてはこのような状態だったというわけです。つまり 宗教には熱心だったけれども憐れみの心に欠けていた、その行いにおいては全く役に立っていなかった姿ですが、今から56年ほど前、アメリカのマーティン・ルーサー・キング牧師が暗殺されました。で、彼はその暗殺される前の日、この良きサマリア人の箇所を引用してこう語りました。祭司とレビ人は、もし私が旅人を助けるために泊まったならば私はどうなるかという疑問を持ち、サマリア人は逆に、もし私が旅人を助けなかったならば彼はどうなってしまうかという疑問を持ったのですと指摘しています。聖書は私たちに何を語っているのか、神様は私たちに何を求めているのかということが、ここで関連付けられて引用されますが、マタイの福音書の9章13節には、私が喜びとするのは真実の愛、この真実の愛を前の訳では憐れみと訳しているわけです。同じヘブル語ですが両方の意味があるわけです。真実の愛、憐れみ、神様が求めているのはそれであると、生贄ではない。私たちがどんなに頑張って、生贄というのは昔は動物ですけれども、今私たちは感謝と賛美の生贄を捧げて礼拝をしているわけですが、神様が求めているのは生贄ではない。じゃあ礼拝しなくていいのかということではないんですよ。しかし憐れみの心がないのに、どんなに真面目に神様の前に出て聖書を開いて学んで一発の信仰を持っていたとしても、もし憐れみの心がないなら、それが何になるのかということをおっしゃっているように見えます。第二に、傷ついた人を助けたサマリア人が出てきます。今もどうかは一概に言えませんが、当時ユダヤ人はサマリア人を差別していました。蔑視していました。歴史的な背景がありますが、長くは話せませんので、割愛しますが、両者は対立関係にあったんです。イエス様の弟子でさえ、あのヤコブとヨハネの兄弟はですね、イエス様一行がこのサマリアの町に来たときに受け入れなかったんですね、サマリア人が。そこでこの二人の弟子は敵外心を燃やしてこんな暴言を吐きました。主よ、私たちが火を呼び下して彼らを焼き滅ぼしましょうか。なんていうことを言うんだと思いますけれども、イエス様は当然彼らを戒めたんですね。ユダヤ人の心の中にはサマリア人何者ぞ、あいつら連中といった言葉を使いながら蔑視していた。これは世界のすべての人間の心のどこかに潜んでいる差別感情です。これが私たちがアダム以来受け継いでいる罪の性質の大きな特徴だとも言うことができます。国が違うだけで、肌の色が違うだけで、ちょっとした違いで私たちは人を差別してしまう、そういった性質を持っているものだということを改めて教えられるのではないでしょうか。同じユダヤ人の宗教家たちでさえ、祭司レビ人でさえ助けようとしないこのユダヤ人の旅人を助けるためには、民族感情、そして恨みやつらみ、被害感情を超える心が必要です。そういった心を私たちは持ち合わせていないんですね。近しい人、親しい人、愛情深い人、普段私によくしてくださる人のためには、その人が困っていたら手を差し伸べるのは 当然ですけれども、そうではない人に対して私たちはどこまで手を差し伸べることができるかということが、まあ、問われている場面でもあるかと思います。このサマリア人は通りかかってその傷ついた人を見て、憐れみの心を持ちました。そしてかわいそうだなと思ったのではなくて、何とかしなければこの人は死んでしまうというような心配が立って、そして近づいて解放し、傷口にブドウ酒を注いで、あげたわけですね。そしてそのままにしておけないので宿屋に連れて行った。そして宿屋の主人に、費用がかかったら帰りに私が払いますと、解放してあげてくださいと、そこまで憐れみの心が良い行いに形を変えていったわけです。そのようにしないと助からない人がたくさんいるということですね。私たちの住んでいるこの社会には今日もいろんな、まあ、災害とか戦争で苦しんでいる人たちが、まあ、日本は平和国家で今まで、第二次世界大戦後かなりの期間戦争をしないで済んだ国として世界では珍しがられています。それは幸いなことですけれども、まあ、平和ボケともいう言葉が使われていて、自分たちだけ幸せでいいのかということが時々聞こえてくる言葉ですが、それはそれとして、このサマリア人の姿を通して、このサマリア人が持っている心はそういった民族感情、差別意識、そして被害者意識、差別を受けてたわけですからね。ユダヤ人からサマリア人は蔑まれていたわけですから、被害感情もあって当然、そんな感情を彼は超えるだけの憐れみの心を持っていたわけです。で、このような憐れみの心がなければ、ちょっとやそっとのことはできたとしても、本当に傷ついている人の心やその必要に応えるということは困難だと思います。10年ほど前でしょうかね、製鉄病院の公衆電話から電話をかけてきてくださって、かけてこられた女性がいました。で、お金がないというから、まあ、迎えに行って、まあ、教会にお連れして、まあ、いろんな事情を聞いたんですが、なかなか答えてはくれませんでした。ようやく、まあ、ぽつりぽつりと語ったその事情の中には、まあ、関西から逃げてきたということでした。そして気の身気のままだったんですね。で、少し衣類を提供したり食事を差し上げたり、また、まあ、教会に何泊かされましたけれども、結局は、まあ、イエス様を伝えてもその時のその方の状況は全く聞く耳がない状態で、まあ、しばらくして彼女はまた他の町へ移動していきました。そしてその町の教会に同じように電話をして、そこに何日か滞在してというふうな生活を、まあ、過ごしていたんだということが、後で牧師たちの集まりの中でその話題が、まあ、出たことによって、まあ、帯広にも行ったという話が聞こえてきましたし、まあ、そういった事情を抱えている方が、まあ、そんなに多くはありませんけれども、お金を貸してくれという人も和音氏の時代にはいましたし、私たちの周りにはそういった必要を抱えている人がいるんだということを、まあ、そういった出来事を通して教えられたことがあります。良きサマリア人の例えを通して、そんな時に背中を押されて、そんなつもりはないのに神様から背中を押されて、お金を差し上げたり食事を提供したりということをされた方々もいらっしゃると思います。私たちの力ではない、神様が押してくださる見てがあるということを経験するということは、とても貴重なことだと思います。そして一歩踏み出す、そして手を差し出すと、もうあとは続くんですね。でも一歩踏み出さないとそのままで止まってしまうことも多くあると思います。 毎月憐れみの心を持っている人も親切な人も同情心に、を豊かに持っている方もいますが、大概神様の力を受けないと、神様から押されないとできないという、私などはそのタイプなんですけれども、牧師にならなかったらそういう経験はほとんどなかったと思いますが、憐れんでくださった神様がそういった機会を与えてくださって、聖書の御言葉を少しでも実体験できるように導いてくださったんだと感謝しているわけです。そしてイエス様はこの例え話を終えた後に質問されました。実は今日は30節からの段落から読んでいただきましたが、これは25節から始まっているわけです。さて、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試みようとして言った。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスは彼に言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。またあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとあります。イエスは言われた。あなたの答えは正しい。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。ここまでは良かったんです。その次、29節。しかし彼は自分が正しいことを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰ですか。自分が正しいことを示そうとして、私の隣人とは誰ですかと聞いたわけですね。私たちはよくこういった状況の中で、自分が正しい、自分も何らかのことをやっているということを知ってほしいわけです。見せたいことがあります。それでイエス様はこの例え話を語られた。私たちに対しても語られているわけです。そしてこの例え話を終えた後、36節に、この3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に憐れみ深い行いをした人です。するとイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさい。この律法学者は物事をよく分かっていたんですね。でも行いが伴っていなかった。それでも自分が正しいことをイエス様に認めてほしかった。これが多くの人の姿ではないかと思います。イエス様は担当職人に、あなたも行って同じようにしなさい。これが結論だと言えます。言うは易く、行うはがたしということわざがありますが、私たちは聖書を読んで、そして本も読んだり、メッセージを聞いて、その気になったつもりでいることも、あって悪いとは言いませんけれども、教えられたことを実践しなければ、それはもう飛んでいく鳥のようなもので、もう戻ってこない、そういった性質もあるかと思います。ですから、聖書は知るためというよりは、行うために書かれているものだということを、時々覚えて、取り組んでいく必要があると思います。今、私の周りには、どういう人がいるんだろうか。パッと見て分かるわけがないんですね。普段接している人の場合は、顔色がちょっと悪いと、ちょっと気持ちが沈んでいるように見える、そういった気配、兆候を察知して、自分にできることは何かということを神様に祈っていくときに、一つ一つ全部がそうできるとは限らないとしても、言葉かけ、そして同性同士だったら肩に手を置いたりして励ますということもできるのではないでしょうか。 クリミア戦争の時に、まあ、今ロシアがウクライナを軍事侵攻してもう2年も経ちますが、2月24日でしたか、日付はもうすっかり記憶に残る日付になってしまいましたが、クリミア併合ということが一つの目的になっているということも明らかになっています。昔そのクリミアで起きた戦争の時に、イギリスの白衣の天使と言われたナイチンゲールは看護団の団長としてそこに赴いて、もちろん自国の兵士たち、傷ついた兵士たちを看護していましたが、同時に敵である軍隊の兵士をも、まあ、看護した。敵味方は分け隔てなく看護したということで知られています。そして当時の看護の基礎を築いた人として知られ、今も看護学校で、まあ、学生がその卒業するとき退募式っていうのはあるみたいですが、その時にナイチンゲール聖詩という誓いの言葉が読まれるそうですね。ナイチンゲールは16歳の時に神に仕えよという言葉を聞きました。生涯彼女は4回神の声を聞いたと、ものの本には記されていますが、そのナイチンゲール聖詩誓いの言葉の中に一行だけ、まあ、抜粋しましたが、その退募式の中で学生たちはこういう言葉を、一緒に語るそうです。我はここに集いたる人々の前に厳かに神に誓わん。看護師になるということは神に誓ってなるんだということが、スタートの時にはそういうふうに認識されていたんですね。まあ、今はそれがそのままされているかどうか分かりませんが、まあ、そういったことをナイチンゲールは、敵味方関係なく傷ついた人を助けた、その心というのは、まあ、豊かな家庭に生まれた彼女だからできたのか、イエス・キリストを信じて生まれ変わったその人の魂に神様から与えられた憐れみの心がそうさせたのか、まあ、両方あるかもしれません。で、心傷ついた人の場合、なかなかそういうことが頭ではしなくちゃいけないと分かっていても、なかなか体が動かない、金縛りにあってしまうということも起こることを私自身も経験しています。そんな私が少しでもこの良きサマリア人のような行いができるとしたら、それは私の力ではないんだということがはっきり分かるんですね。気をつけなければいけないのは、何をしたら永遠の命を得られるかということを律法学者は尋ねているわけですが、それに対してイエス様は、あなたも言って同じようにしなさい、これだけ見ると良い行いをすれば救われる、行いで救われる、良い行いをすることで永遠の命を得る、そういうふうに誤解してしまう人々がいるので、これは避けないといけないわけです。そういうことを教えているのではないということをまず押さえておきましょう。私のような罪人が、先ほどの賛美の中にも私のようなものにというフレーズがありました。私たちは自分がいい人だから救われたのでもない、家柄が良かったり日本人だからということは一切関係なく、私は罪人です、このままでは地獄に行きます、イエス様が私のその罪のために十字架にかかって死んでくださった、それほどに私を神様は愛してくださった、言葉を変えて言えば憐れんでくださった、それが分かった人の中に神様の憐れみの心が入ってくるんですね。冷たかった人が 神様の憐れみの心をいただいて変わっていくんです。一人一人みんなその憐れみの心の量は違うかもしれません。でもそれが合わさって教会が神の憐れみの心を持って地域の人々や気づいている人々のために何かをするときに、それは神様の栄光となっていく心なんですね。そのためには自分自身を開かなければいけないんです。でも心に傷があるとなかなか開けないんです。隠そうとするんです。その傷や痛みを、恥ずかしい部分を私たちは隠蔽して、ちょっとだけクリスチャンらしい生活を、することで満足してしまっていることはないでしょうか。礼拝の前に少しこう静まっている中で、私のような罪人が救われたのは、このメッセージを準備していたので、そのことがずっと魂の中にこだまするんですが、私のような罪人が救われたのはなぜか、ただただ神の憐れみによる、それしかない、そこに行き着くんですね。それが救われた人の中に宿る品性の実でもあります。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という御霊の実がよく知られていますが、こんな私を神様が憐れんでくださったという、そのことを理解することができたら、その人の中に憐れみの実が結ばれていくようになるわけです。そしてそれを一歩でも踏み出して誰かに手を差し伸べたら、それは確信になるわけですよね。それは決して自分が何かできたといって傲慢になるような性質のものではなくて、こんなことが私にできるなんて信じられない、ヒルマン監督じゃないけど信じられないというフレーズがこだまするかもしれません。これは神様がやったことだと言って神様に栄光をお返しする、そして神様を御霊と真理によって礼拝していく人にさらに変えられていく、これが憐れみを経験した人の進む姿ではないかと教えられています。この憐れみの心をいただくと、それは良い行いとして現れるものだということですね。そして気がつくのは、イエス様こそ煮ても焼いても食えない罪人の頭であるこの私のために隣人となってくださり、十字架でご自身の命を捨てて傷ついて、その傷によって私を癒してくださったお方なんだということが改めて、信仰生活を何十年も送っていると、それを繰り返し私たちは思い起こし気づかされて、そしてその恵みの世界を改めて生きるものとなっていく、それが幸いな人生だと言えると思います。今日多くの人が強盗に襲われています。子どもたちはスマホという強盗に襲われています。また多くの日本人は世間体という強盗に襲われています。社会を恐れ、周りの目を気にし、そしてせっかく神様が与えられた時と機会を生かさないで、自分自身の体の中にこう閉じこもってしまう、それは誰にでもあるわけですが、そこで傷ついてしまっている多くの人々の救いのために、憐れみを経験した人が一歩踏み出していく時ではないでしょうか。小グループというプログラムを持って少しずつ進んでいますけれども、憐れみの心を示すためには人を知ることがまず求められます。みんな幸せそうに、みんな満たされているように見えますが、実際はそうではないんですね。私たちは何かを抱えているし、そしてそれは誰かの助けがなければ下ろせない重荷かもしれないんです。それを教会という安全な場所で、 そこで話したことは絶対外には漏れない、話さない。神様と当事者の間でしか分からないこととして収めていく安全な場所として教会が機能するならば、私たちの心は開かれていくし、開いていけるんですね。そのような憐れみの心の満たされていく場所として教会が整えられていくことを願っています。私たちは神の作品です。そして良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたとパウロは語っています。そして神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださったのです。私たちがなすべき良い行いを神様は備えてくださっているんです。みんな同じではないんです。その人にしかできないことがあるわけです。それを喜んですることができたら、私たちは永遠の命に預かっていることを実感するわけですね。私が飢えていたとき、裸でいたとき、傷ついていたとき、病んでいたとき、囚われていたとき、あなたは私にこの世にしてくれたとイエス様はマタイの福音書の25章で語っておられます。そしてその人たちが永遠の命に入る。さっきも言ったように、行いで救われるわけではなく、行いで永遠の命を手に入れるわけではないんですが、神様の憐れみを経験した人はその良い行いが現れてくるように変えられているということなんです。良い行いができるならば、私は救われているということがはっきりしているわけです。私は変えられているということを自覚することができる恵みなんですね。この年、私の必要助けを必要としている人がそばにいたら、その人が気に食わない人でもそんなことはないと思いますが、日頃きつい言葉を言ってくる人に対してでも、私たちが手を差し伸べることができたら、また優しい言葉、親切な言葉を語ることができたら、私は神様の憐れみを経験していると言える人になると思います。お互いにそのような恵みの世界、憐れみの世界を歩んでいきましょう。お祈りいたします。天皇とおさま、滅びるばかりの罪人の頭である私が救われ、こうして礼拝ができるのは、また兄弟姉妹と共に信仰生活を送れるのは、神様の一方的な憐れみによるものであることを告白いたします。それでも私の中にはまだ許せなかったり受け入れられなかったりというような人間関係、すでに過去のものであるとはいえ、今もうずいているような傷もあります。神様、どうぞ憐れんでください。私はあなたの憐れみが必要です。そしてイエス様の十字架の傷によって私は癒されたと告白できるよう、そこまで私を憐れんでくださって癒してください。その打たれた傷によって癒された経験を今度は人々に分かち合うことができるように祝福してくださるようにお願いいたします。尊いイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。